それでは今日の礼拝のためにお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、こうして1月第2の手術を私たちに与えてくださり、またコロナウイルスの感染も心配される中にありますけれども、私たちを守り、またこうして礼拝するものとしてくださることを心から感謝いたします。何よりも私たち自身の心を強めてくださり、また平安を与えて、主がすべてを守ってくださる、そのことを信じてまた歩んでいくものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞ今からの御言葉の時をも導いてくださり、私たちの心魂に主がお語りくださり、また神様の約束の御言葉をしっかりと私たちの心の中に留めさせてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして聖書をお読みいたします。今日は新約聖書コリント人への第二の手紙5章14節から17節です。新科学2017版では新約聖書の361ページです。それではお読みいたします。コリント人への手紙第2、5章14節というのは、キリストの愛が私たちを捉えているからです。私たちはこう考えました。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのであると。キリストはすべての人のために死なれました。それは生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためです。ですから私たちは今後、肉に従って人を知ろうとは知りません。しません。かつては肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。ですから、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。今日はこのところから、新しい出発と題して御言葉を取り次ぎさせていただきます。2021年年が改まりました。まあ、私たちも心を新しくしてこの年に臨みたいと、そのように願うものであると思います。まあ、パウロもこのところで私たちにこの新しくなることを語っています。特に14節のところに、ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたと、彼はコリントの人たちに語り、そしてまた2000年近く経った今の私たちにも、神様はこの聖書の言葉を持って語ってくださっておられます。新しくなりたいというそういう思いが私たちのうちにはあるんですけれども、この古いものも私たちのうちに存在しているっていうのが、まあ、実際のところではないかと思います。しかし17節の後半のところに、古いものは過ぎ去ってという言葉が出ています。どうすればこの古いものが過ぎ去っていくことができるんだろうかということを考えさせられます。まあ、コリントの人たちは、まあ、コリントという町に住んでいたわけなんですけれども、ギリシャの地中海のそばにある港町でした。ですから貿易で非常に栄えて、まあ、豊かな町であったわけです。おそらくイエス様を信じて教会に集まった人たちも比較的裕福な人たちが多かったんではないかなと思います。またいろんなその文化交流もあるわけですし、またギリシャですから哲学も盛んにこのなっていたところであるわけです。まあ、人間的な考え方っていうのがもう中心的であったと思います。ですからそういう思いが多分教会の中にも出てくるっていうことはありました。ですからコリントの第一の手紙の一章を見るとですね、そこになんでパウロがこの手紙を書いたのかっていう理由が出てくるわけなんです。 そこを見ると、私はアポロにつくとか、私はケパにつく。ケパっていうのは、このペテロのことであるわけなんですけれども、人につくというようなですね、ことが出てきている。もちろん、このアポロっていう人は雄弁な人であり、ペテロも素晴らしい、この使徒であったわけなんですけれども、パウロももちろんそうなんですが、しかし私たちが救われたというのは、その人によって救われたんだろうか。そうではないわけなんです。私たちが救いに預かったというのは、もうキリストの十字架による、これ以外の何者でもありません。もちろん御言葉を伝えていく、人に語るということにおいて、やはり素晴らしい人でしたら、それなりの影響力、力があると思います。そして、私たちの弱さっていうのは、どうしても人の姿の方が先にもう見えてしまうっていうところがあるんではないかと思います。しかし、このことはコリントの教会にとっては大きな問題であったわけなんです。もう分裂しそうになってしまった。その問題を解決するために、コリントの第一の手紙が送られた。そして、そのところでは、キリストによってこの一つになる、キリストを頭として、私たちはキリストのこの体である。教会っていうのは建物のことではない。もう私たちがキリストの手となり、足となって、そして結び合わされて、もう一つの体を作っていく。そのことによって、このコリントの教会は分裂を免れることができたわけです。また今日の教会においてもですね、同じような問題も出てこないとも限らないわけです。ですから、私たちは全てはこのキリストによって一つにさせていただく。確かに能力のある人もいるでしょうし、賜物を持っている人がいるわけです。人よりも優れてるというところがあるかもしれませんけれども、教会っていうところは、実はこの世とは全く別であるっていうことを私たちは知っておく必要があると思います。例えて言うならば、この水の上に浮かんでいる船のようなものであるわけです。ノアの時に大洪水があって、箱舟が沈まなかったっていうことがありましたけれども、それも救いの一つの姿であると思うわけなんですが、実は教会っていうのはこの世に存在してるけれども、もうこの世の中に同化されて埋没していかない。ですから、教会はこの世とは別のものである。そのことを私たちはある意味意識しておく必要があると思います。もうすべての中心はキリストにある。そして、またキリストが私たちの頭であるということです。私たちの体でも、手が一本なくなったとか、足も一つなくなってしまった、生きることはできるわけなんです。でも、頭なしにですね、生きることは絶対できないです。もう頭がなくて生きてる人は私は見たことはありません。絶対に必要なことであるわけなんです。それと同じように、私たちの教会もキリストが頭である。もうキリストなしに教会っていうのは存在することはできない。もうキリストが全て、もうそれがもう教会の姿であるわけなんです。ですから、私たちが新しくなるっていうのも、自分の努力とか行いによって新しくなるというのではなくて、パウロははっきりとこの5章17節のところに、誰でもキリストのうちに会うなら、その人は新しく作られたものです。彼はそう言っているわけなんです。もうキリストのうちに会うならば、新しく作られる。だから、私たちの新しくなるその方法は何かっていうと、キリストのうちにある。もうこれは信仰の世界なんです。キリストは目で見ることはできません。触ることもですね、また私たちが目で見ることもできない。しかし、私たちはこの信仰によってこのキリストを信じている。そして、またキリストにつながっている。キリストによって自分は救われた、 そのことを信じているわけなんです。そしてその信仰によって私たちはこの新しくされるものは、実は17節の後半のところに古いものは過ぎ去ってという言葉が出てきます。古いものが過ぎ去っていく、この古いという言葉なんですけれども、もちろん時間的にもうだんだん古びていくっていうのが、元の言葉の意味であるわけなんですけれども、それはまたある意味、この世のことを表している言葉ではないかなということを思います。私たちでもその流行っていうのがあると思います。去年流行っていたのが、じゃあ今年も流行するのか、そういうふうにはならない。もう古いってですね、なってしまう。時代遅れだ。で、この聖書が言ってるのは、ただ単にこの時代的に古いっていう意味ではないわけなんです。実はこのものは2つの言葉と関連があるわけなんです。1つは16節にこの肉っていうですね、言葉が出てきます。肉に従ってとあるんですね。肉っていうのは肉体、体のことなんです。私たちは体の健康っていうことを考えると思います。なかなかその魂の健康とか心の健康っていうのが第二になってしまってるんじゃないかなと思います。体のことを第一に考える。で、実はこの肉っていうのはもう一つ15節を見ると、この自分のためにという言葉が出てくるわけなんです。実はこの古いっていうのはその肉に従う、そしてまた自分のためにという言葉とですね、この3つは関連があるんです。そのことを私たちはやはり心に留めておく必要があると思います。パウロは別のところで、肉にまくものは滅びを刈り取り、霊にまくものは命を刈り取るというようなことをですね、言ってるわけなんです。私たちの肉体っていうのは元気な時もあるんですけれども、だんだんと衰えてしまっていってしまう。そしてここにある肉っていうのは、実は15節に関連している自分のためっていうことです。だからもっと分かりやすく言うならばですね、もう自己中心、自己中っていうことなんです。自分のことしか考えられない。だからそういうものはですね、古びていくわけなんです。もう時代遅れ、役に立たないものになってしまう。いや、それどころかもっと煩わしいということになるわけなんです。私たちはこのイエス・キリストを信じて新しい生き方をした。じゃあその古い生き方って何かっていうと、端的に言うならばそれはもう偶像礼拝ということです。もう今でも偶像礼拝はですね、盛んに行われています。もう日本には神社仏閣がいっぱいあります。この10日っていうと、私も行ったことがあるわけなんです。神社に行きました。それはもう自分がですね、もう立派になれるようにとか、もうお金が儲かるようにとか、もう自分の利益を願って行っていたということなんです。ですから15節にあるもう自分のために、もうそういうことで私たちはもう神様に求めていく。自分が幸せになりますように。でもそれはもう肉に従って生きていくことであり、もう古いものだ。聖書はそう言ってます。果たしてそういうものが自分を幸せにしてくれるんだろうか、自分の心の中に満足を与えてくれるのか。なかなか偶像礼拝がやめられないっていう方もあると思います。もう自分の家ではもう家族が揃ってもう行きますからとかですね、そういうこともあると思います。ある意味では戦いっていうことになるわけなんです。でも神ならぬものがですね、本当に自分に命を与え、そしてまた祝福をもたらしてくれるんだろうか。ですからコリントの町の救われた人たちにとっては、もうそこに戦いがあったんではないだろうか。 それはもうどこの国でも一緒だと思います。日本でも本当にこの偶像に対するですね、戦いがあるというか、もう誠の神様が本当に自分を幸せにしてくださり、良くしてくださるんだろうかということが、もう大きなチャレンジになると思います。ですから、この肉に従ってという16節のところにも、かつては肉に従ってキリストを知っていたとしてもという言葉が出てくるんです。その肉の思いは何かっていうと、自分が幸せになりたい。だから自分がクリスチャンになったとしてもですね、やっぱり自分が幸福になることを求めて、神様、私を幸せにしてください。そうすれば私は神様に仕えていきますという生き方だったんではないかと思います。それだったらもう利益を求めて偶像を拝むっていうのと、じゃあどこが違いがあるんだろうかっていうことになるわけなんです。自分の利益優先でも、もはや自分のためにはではなくというふうにパウロは言っているわけなんです。で、彼は変わってしまった。それは復活のイエス様にお会いして、彼はもう劇的に変わったわけなんです。それまで彼は古い生き方をしてました。まあ、彼の生き方っていうのは確かに誠の神様を求めてですね、一生懸命努力する、まあ、律法学者、聖書をよく学びですね、パリサイ人、もう真面目に正しく、もう道徳家として生きていくという生き方をしていたわけなんです。でもそれで彼は自分自身が満足できていたのか、できていなかったんです。むしろ虚しかった。簡単に言うならば、もう張り子の虎のようなですね、もう生活、外側は立派なんですけれども、中は何にもない、空っぽ。そしてローマ人の手紙の7章っていうところの終わりを見るとですね、彼は自分の欲してないことを自分はしている、もうむしろ憎んでいることを自分はやっている、なんと自分は情けない人間なんだろうかとですね、まあ彼は自分自身を責めているところがあるわけなんです。彼はどうやってそれを脱却することができたのか。それはイエス・キリストに出会う、あのダマスコ途上で彼は迫害する中にイエス・キリストに会った、その方ことが彼の人生の大きな転機になったわけなんです。まあ、私たちはこの復活のキリストを目で見る、会うっていうような体験はすることはできません。しかし私たちはパウロと同じように体験することができるわけです。それは17節のところに、ですから誰でもキリストのうちに会うなら、もうこれがもう最大の条件なんです。誰でもキリストのうちに会うなら、キリストの中にいる。まあ今私たちはこの教会堂の中にいます。外はものすごく寒いです。でも私たちは守られているわけなんです。で、私たちは礼拝しているとそんなことはあんまり意識には感じないと思います。もうここにいるのが当たり前。でも教会の中にいる、守られている。ですからこのキリストのうちにあるっていうことも、キリストの中で自分は守られているんだ、キリストの愛の中に自分は生かされているんだ、そのことを信じるってことなんです。確かに水の上にはいるけれども、船に乗っかっていたら大丈夫。ノアの方舟もそうでした。もうそこに入ったらですね、絶対に命を失うことはない。そしてあのノアと家族は守られて、彼らは生きることができた。まあ、今はノアの方舟はありませんけれども、でも私たちはキリストのうちにある、この信仰によってですね、私たちは守られるわけです。それは14節のところに、キリストの愛が私たちを捉えているからですという言葉があります。彼はキリストの愛にとらわれた。それはもうキリストのうちにある、キリストに囲まれている。昔の文語訳ではキリストの愛我に迫れる とですね、ありましたけれども、まあ、私はその日本語の方がずっと言葉は強いんじゃないかなって思います。本当に自分の心にキリストの愛が迫る。キリストの愛って何か？十字架の愛です。正しい人が苦しみを受けて、罪人に裁かれて、罵られ、あざけられ、釘付けにされて、もう血だらけになってしまう。そんなバカなことはありえないわけです。でもそれは何のためだったか。それは自分の罪を許すために、イエス・キリストはそのようになぶり者にされ、晒し者になって、十字架に釘付けにされて、それは私たちの罪が許される。それがキリストの愛だった。そのキリストの愛がパウロの心にも迫った。そして彼はキリストの愛に捕らえられた。そして今彼はキリストの愛の中にいる。だから彼も実際は迫害にあったんです。エペソという町ではもう本当に命が失われるようなですね、大変な危険な目にあった。でも彼は一つも文句も言ってないし、ああ自分は惨めだっていうのは、そんなことも一つも微塵もないわけです。なんでか、彼はキリストの愛に満たされて、キリストの愛の中に彼は生きていた。彼はそれを信じていた。もうローマの獄中の中にいても同じであったわけなんです。全く変わらない。もうこの世がどんなにもう揺れ動き変わっていこうともですね、彼はキリストの愛に包まれて、彼は生きることができたわけなんです。ですから彼の生き方っていうのは15節に出てます。もはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためです。だから彼の人生の目標は、自分のために死んでよみがえった方、もうイエス様のために自分は生きる。それが彼のですね、もうイエス様を信じてからの後の生き方だった。願わくば私たちもそうでありたい。なんで今自分は生きてるんだろうか。それはキリストの十字架の愛が私に迫っている。イエス様の十字架によって自分の罪はことごとく許されて、そして誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られた。もう全く新しく生きるものとされた。今まではこの世的な生き方をし、人と比較をし、そして人よりも立派な生き方をしたい、そういう生き方をしていた。もうそれは古いものである。古いものはもう過ぎ去った。新しい生き方は何か。自分のために死んでよみがえった方のために生ける。イエス様のために生ける。彼の人生は変えられた。願わくば私たちも自分のために十字架にかかって、罪を背負い、あざけり罵しを受けて、命を捨ててくださった。しかしこの方は死に打ち勝ってよみがえられた。私の心の中にキリストが生きておられる。パウロはガラテヤ書の2章の20節でそのことをはっきりと証しをしています。それはローマの牢獄に閉じ込められて、いよいよ死刑の判決が下されるという時にも変わらなかったと思います。イエス様は私のために十字架にかかって命を捨ててくださったんだ。喜んでこの方のために私は生きる。願わくば私たちもそのように生かしていただき、この2021年何が起こってくるかは私たちは分かりませんけれども、しかし誰でもキリストのうちに会うならば、その人は新しく作られた。この新しい心を持って私たちは前進していくものとさせていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、2021年新しい年が始まりました。どうぞまた私たちの心も全く新しく作り変えてくださり、また私たちが生きるのは自分のために死んでよみがえった方のためにと、パウルが言ったように、私たちもそのようにイエス様の十字架の愛にお応えして生きるものとしてくださるようにお願いいたします。そのためにも本当にキリストの愛が 私を捉えている。キリストの愛、我に迫れりと。いつもイエス様の十字架の愛を心の中に覚えるものとしてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。